一言短くお祈りします。神様ありがとうございます。アダムズリブラチャペルをまた今月も導いてくださってありがとうございます。今日もまた主がこのところにおられて、また私たちのこの中に必要な言葉をまた語ってくださいますからありがとうございます。聖書のまた、言葉活字ですけれども、また信じて聞くならば、それが私たちにとってまた絶大な力を持つ、また神の言葉となって私たちの人生を変え、また私自身をまた変えて、力強く前に向かって前進する力となりますから、どうぞまた神の力から恵みをしっかりと受けることができるように、あなたが導いてくださいますようにお願いいたします。語るものは拙いんですけれども、主がこのところにおられてくださいますから感謝いたします。御手に委ねてイエス様の御名によってお祈りいたします。ね、おはようございます。レジュメに従ってお話をしていきたいと思うんですけれども、社長が、素晴らしい人格者と、社長というのはあの一般的な企業の、社長のことですけれども、知ってる人は知って、知らない人は知らないと思うんですけど、脱税やもう粉飾決算は、大嫌いと、ひたすら、社会正義を貫くと、企業の運命というものは、どうなるものかと、大企業はともかく、中小企業はなんとなくこう、先行きが怪しくなっていくのではないかと、中国の春秋時代、小国が分立をして、天下を争っていた頃、宋の国に女王がいました。宋は、宋は古代の大国院、大国の、院の系統国で、で女王も遠く、皇帝の院の皇帝の血を受け継いでいました。今でこそ、小国に過ぎないけれども、先祖はもう中国を平定し、民意に沿った、大変良い政治を行った由緒ある王家だから、この女王もプライドだけは高かったと。ひょっとしたら俺も天下を取れるのではないかと、こう思って、その国と戦う決意をした。でこれを聞いたもう参謀たちがもう大慌て、いやいや我が国の実力ではとても楚には勝てません、まして天下を取るなんかとてもとてもと進言したんですけども、ああ苦しゅうない、宣戦布告せよと、一言。さて、その国との、戦争が始まって、ある川を挟んで、その国と宋の軍隊とが相対していました。で宋の軍隊はもう軍人をちゃんと整えていつでも攻撃できる体制になっているのに、敵はまだもたもたしている。で女王の参謀が今がチャンスですと、だが女王は首を振って、いや敵は準備がまだのようだ、卑怯なことはできないと、その軍隊の軍人が整うのを待ってようやく、合戦の始まりと。でここで、女王の軍が見事勝ちを収めればすこぶる、かっこよかったんですけども、これがまた無残な負けっぷりで、女王自身も深い傷を負って、部下の中からも当然のこと、いろんな不平不満が湧き起こった。それでも女王自身は、俺は大国院の子孫であるぞ、卑怯なことは断じてできないと、こう言い続けて、結局王様自身もその軍隊との、戦いで受けた傷で、死んでしまいました。でこのエピソードから生まれた故事が、草上の陣という言葉ですけれども、時と場合を考えない、必要以上の正義であるとか、憐れみの心、慈悲のことを言いますけれども、確かに社長さんが、草上の陣では、確かになんかこの企業大丈夫かなと、心配になってきますけれども、けれどもこの女王のプライドには痛ましいほど、けなげなところがあって、あんまり非難する気持ちにはなれませんし、 なんかこう旧約聖書のヨブと少し似ているかなと想像が広がっていったんですけれども、いつの頃か分かりません、ヨブという男がいました。これは非の打ちどころのないところの大変立派な人物で、神を敬い神に大変な忠実な男だったと。七男三女に恵まれ、財産も羊が7000頭と、ラクダが3000頭、メロバが牛500頭、メロバが500頭を持ち、もう多くのしもべが付き従う東の国切っての大富豪です。ところがある日、神とサタンが話し合い、神が呼ぶほどの正しい男はまずいないなというのに対し、サタンが、いやそりゃ分かりませんよ、神が手を伸ばし呼ぶの持ち物をすべて奪ってごらんなさい、呼ぶはあなたを呪いますから、じゃあ一つお前がやってみるがよい、だが命だけは奪うなよ。この時からヨブの人生に大変な苦しみがやってくると。まず牛とメロバが奪われてしまった。たくさんいたしもべたちが次々と殺されていく。天から火が降ってきて、羊と牛が焼き殺される。ラクダが奪われ、でここでもたくさんのしもべが殺されてしまう。息子や娘たちが一緒に食事をしていると、ものすごい突風風が吹いてきて、家が倒れ子供たちがみんな死んでしまう。けれどもこのヨブという人は神を恨もうとはせず、俺はもともと裸で母親からこの世の中に生まれてきた、また何も持たず裸のまま神のもとに帰っていくだろう、神は与えてまた神は奪っただけのことだと、まあ、どこまでも、まあ、こう経験なわけです。ところが次にひどいこう、まあ、悪性の腫れ物といいますか、病気、ヨブの全身を襲い病気で苦しみ始める。ヨブの奥さんが、あなたは神に忠実でした、なのにこんなにひどい目にあって、もう神を呪って死ぬより他にもうありませんわ私たちは、いやいやいや、これまで良いものを神様からたくさん受けたのだから悪いものも受けて当然だろうと、取り合わない、さっきの王様みたいなもんですね。ヨブの友人3人がお見舞いに来てヨブを慰めると、友人の、まあ、3人の言い分というのは、まあ、少しずつ、まあ、違ってたんですけども、基本的なところでは一致していて、お前なんか悪いことやっただろうと、罪を犯した者が神の罰を受けるんだよ、ヨブが悲惨な目に遭っているのはなんか気づかねえところで悪いことをしているんだ、まあね、3人の主張は基本的にはそういうことだったんですね。けれどもヨブは指摘されてもどう考えても心当たりがない、まあ、元気で暮らしてきた時もひどい災難に見舞われてからもなんかこう悪いことをしたという覚えがない、神に忠実に生きてきたつもりであった、なのに何度も何度も苦しめられ、そしてついにはヨブは どうした心境の変化か、まあ、自分がこの世の中に生まれてきたことを呪い、まあ、もう死んで俺は自由になりたいということを、まあ、つぶやき始めるようになっていくわけですけどね。でもう一人のこれは友人の若者がヨブの前に現れて、そのヨブの苦しみについて、まあ、解説を始めるんですけども、もうヨブはもう口を閉ざしちゃって何にも、まあ、答えなくなりました。もう答えられない。そして、まあ、事件は、まあ、終幕を迎え、ついに最後こう神の声がつむじ風の中からヨブに届いて、神の考えというのは高くて偉大で、とても人間なんかには計り知れないみたいなことを最後に神が現れてこう声でほのめかしていくわけです。まあ、その後で、まあ、神の恵みが下り、まあ、ヨブの病気は治る、まあ、財産も増える、新しい子供にも恵まれると、まあ、ヨブは、まあ、これで満足できただろうかと思うんですけれども、ヨブの話は非常に、ヨブ記っていうのは解釈が難しいです。ただこう神と人間との関わりを考える上でとても大切な、とても深い問題を私たち人間側に提起しているのは本当です。神について考えようとするならば、あるいは私たちの、まあ、人生というものについて考えようとするものは、このヨブ記の話をいつも心のどこかに留めながら私たちは生きていかなければなりません。でほとんどもう一瞬のうちに財産もそして子供も全てを、まあ、失ってしまったときに、はじめヨブは地にひれ伏して、まあ、礼拝をする。いや、私はもう裸で母の胎から出てきました。また裸であなたのもとに帰ります。神をあなたは与え、そして奪われました。あなたの皆は褒めたたえられますと、まあ、礼拝をするわけですね。その後今度はもう悪性の種物に侵されて、もう臭くて汚くて、もう痛くて、もう痒くて、ゴミを焼く、まあ、灰塚の中で身を、陶器の破片でもう身をかきむしって苦しんだ時にも、俺たちは神から今日までたくさんの幸せをいただいたから、不幸だって同じようにいただこうではないかと、まあ、神への敬愛というものを失わなかった。ところが、まあ、だんだんそうも言ってられなくなってきたんでしょうね。どういう心境の変化か、やがてヨブの口から、まあ、つぶやきといいますか、まあ、こぼれ始めていくんですけれども、まあ、レジュメの一番に、まあ、これつぶやきが書いてますけれども、三章の一節から四節にはこう書いてあります。その後ヨブは口を開いて自分の生まれた日を呪った。ヨブは声を出していった。私の生まれた日は滅びうせよ。男の子が胎に宿ったと言ったその夜も、その日は闇になれ、神もその日を顧みるなと。なんかこう同じ人の言葉には思えないですね。三章十一節、なぜ私は胎から出た時死ななかったのか、なぜ私は生まれ出た時息絶えなかったのか。24、26節も同じようなことですね。実に私には食べ物の代わりに嘆きが来て、私のうめき声は水のように溢れ出る。私の最も恐れたものが私を襲い、私の怯えたものが私の身に降りかかったからだ。私には安らぎもなく、休みもなく、憩いもなく、 心はかき乱されている。さすがのヨブも、仲のいい3人の友人と思ったんですけれども、いろんなことを言われちゃって、もう長い、苦しみの末もあって、かなり、メンタルも弱ってきたのかもしれません。このテーマについて、ヤコブ書の訴えが、なんだかんだ言っても、これは単純で明快かなと思ったんですけれども、レジュメの2番でヤコブという人がこう言ってます。3章の9節から11節、レジュメの2番。私たちは、舌を持って褒めたたえ、同じ舌を持って呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるというようなことがあるでしょうか。シンプルで言って言えばいいんですけれども、よく不平不満は、伝染をすると、どこででもそうですけれども、つぶやきっていうのは、どっかで止めないと、時にはこう加速度付きの伝播力を持って、社会でも、教会でもそうかもしれませんけれども、一旦こう広がり始めちゃうと、その運動の凄ましいエネルギーで多くの人たちをこう巻き込んで、組織とか、いろんなものをダメにする時があります。人間というのは確かに神を賛美する時もあれば、そして神に恨み事を言う時もあります。この違いっていうのは、その時私が神をどう思っているかの、これはもうその違いですけども、信仰は私が神をどう思うかではありません。私がどう思うかを信仰の基準にすれば、必ずこのヤコブ書みたいになっちゃいます。私たちは舌を持って褒めたたえ、同じ舌を持って呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるということがあるでしょうかと。中国のこれは古事に余湯という言葉があります。余湯というのは余った桃と書きます。喫茶店で、例えばご令嬢が、私全部飲めないの、半分飲んでくださらないと、こう言って、飲みかけのコーヒーカップを、差し出したとします。多分こういう男女っていうのはもう相当仲が良くて、男はまんざら悪い気持ちはしないのかもしれませんけれども、こういう人も結婚10年目奥様に、あんた何おかず足りないの、じゃあ私の味噌汁あげるわと、飲みかけの味噌汁を出されたって、これはさっぱり嬉しくありません。多分喧嘩になると思います。でこの違いはコーヒーと味噌汁の差ではありません。相手の女性を10年経って、でその時どう思っているか、その違い、そこが肝心なところですね。さてこの余った桃、余湯というのは、読んで字のごとく余った桃と書くんですけれども、西暦前4世紀に A の国に霊公という、君主がいました。で霊公は、美子家という、美少年を、大変、可愛がっていたわけですから、ちょっと、そっちの毛が あったんだと思うんですけども、である日のこと、この、美子家を連れて果樹園に赴くと、もう桃の実がたわわになって甘い香りがあふれていた。美子家はその桃を一つ取って食べたんですけども、それがもうものすごくおいしい。そこで、お殿様お殿様、おいしいですよ、召し上がれませんかと、ってなことを言って、 自分のこの食べかけの桃、つまり与党を、まあ、差し出したわけです。で、霊光が食べてみると、なるほど、これがまた素敵に美味しいと。で、そこで霊光は考えた。こんな美味しい桃を自分で食べないで、まあ俺にわざわざ食べさせるなんて、なんてういやつだろうかと。まあその時はそう思ったわけですね。さて、このことがあってから数年後、今ではもう美男子の美しかもすっかり養殖を捉え、昔のようにチャーミングではない。しかしかつては、まあこの霊光の寵愛を欲しいままにした男ですから、霊光は次第に、まあこの、まあ寵愛を欲しいままにした男ですから、宮廷での、まあ、勢力も結構、まあ、強くて、まあ、君主としてのさばっていると。で、殿様の霊光はこの男が次第に疎ましくなってきて、ついには激しい、まあ、嫌悪さえ感じるようになっていきます。で、その時になって霊光は突然思い出した。そういえばこの野郎、こともあろうに昔、食いかけの桃を俺に食わせやがったことがあったな。臣下にあるまじき無礼な所業となって、まあ、この美子は宮廷から追放されていきます。我に食らわすに与党をもってすっていうのは、これは悲しいんですけども、人間感情の非常に移ろいやすい一面というものを、これは見事に捉えたエピソードです。その時自分が相手をどう思っているかで、どう思っているのかで、物事の結果っていうのはまるでこれは違ってきます。人間っていうのは、これは神を賛美する時もあれば、また神に対して恨み事を言う時もある。この違いっていうのは、その時私が神をどう思っていたか、その違いです。まあ、これは虚しいといえば虚しいし、信仰の根幹というものが、これは感情に、まあ、支配をされてしまった虚しさです。レジュメの3番でパウロは第一コリントの中の7章29節から31節で、兄弟たちよ、私は次のことを言いたいのです。時は縮まっています。今からは妻のあるものは妻のないもののようにしていなさい。泣くものは泣かないもののようにしていなさいと。喜ぶものは喜ばないもののように、買うものは所有しないもののようにしていなさい。世の富を用いるものは用いすぎないようにしなさい。この世のありさまは過ぎ去るからですと。まあ、多分私も聖書の中でこの言葉ほど、まあ、結構こうそらんじて、礼拝でも時々話しているかもしれませんけれども、この言葉ほどそらんじて、なんか自分で愛したものはないかなと思うんですけども、おそらくパウロはこのコリントの人たちにこの手紙を送ってて、身近な人々がこの世の中のことをあまりにも深く、まあ、信じすぎていることに対し、なんともこれは生きていく上で無謀なことであると、まあ、理解できない真理として見ていたのかもしれません。家庭の幸せも、あるいは自分の健康も、社会的な地位も、あるいは国家間の平和も、自分が持っている何がしかの財産も、深く信じすぎてはいけない。まあ、人生何があるかわからない。まあ、義人予部のように、いや、私の人生もどうなるかわからないぞと。そういう、なんかそういうような、 いや分かってますよと、予感があればまだしもいいんですけれども、それらがなんかこういつまでも続くかのように思い、すべてのことを信じて暮らしている人たちを見ると、どうしてあんな甘い気持ちで生きていられるのか、パウロは理解に苦しんだと。幸せもそして不幸もそうですけれども、そんなものはどちらも私たちは深く幸せも不幸も信じないことですね。フィリピ書のレジュメの4番4章11節でパウロは、私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びましたと言っています。どんな境遇に置かれても、それは恵まれた境遇に置かれても、一点ヨブのように不幸な境遇に置かれても自分を見失わないということです。そしてどんな生活をするようになってもそれに飲まれない。それはこの世の幸せもそして不幸も、そんなものはもうどちらも信じないことです。第一コリントのレジュメの3番で7章の31節にの最後に、この世のありさまは過ぎ去るからですと。この世の中のありさまっていうのは幸せも不幸 も全部過ぎ去っていく、こういう、まあ、価値観というものをしっかり身につけておけば、私の身の回りでは日々いろんなことが起こっていく、でもそうした全てのことがあまり大きな意味はないと実感するようになります。それはこの世のありさまは幸せも不幸も全て過ぎ去っていく、そう考える癖がついていれば、幸せも不幸も一過性のもの、それは仮初めのものであって、仮初めのものを人生の本質と勘違いすることもなくなってくると。この世の中にさまざまな、まあ、不幸があるのは本当であって、おそらく昔から人間はいわれのない損で不幸になってきた。世の中には何のいわれもないどころか、良いことをして殺された人も、そうした人もたくさん世の中にはいるわけですね。こうした不運というものに接したときに、人間はここで神を呪えば、これは本当の罪になってしまいます。ヨブ記に登場するサタンには、まあ、反対者とか、妨害者という意味がありますけれども、一つのある呼ぶ記ではサタンが役割を与えられて、まあ、登場してくるのはこれは本当ですけれども、すなわちこう神への信仰というものをこう検証する存在として呼ぶ記ではサタンが描かれています。ヨブ記に描かれたサタンというのは、これよく読むとこう、もう天の世界にも自由に出入りしちゃってるわけですね。天の世界にも自由に出入りしてますし、なんか神とも親しく、まあ、話しちゃったりして、神から得たその見許しの範囲の中で、もう地上を査察をし、いわれのない不幸を持って、神への信仰というものを、何かこう検証するような存在として描かれています。いわれのない不運、別にこれといったもう原因はないんだけれども、とんでもない不幸がやってくる、まあ、これがまあ試練というものの、まあ、本質なのかもしれませんけれども、人間はでもここで神を呪えば本当の何かこう最悪の罪を犯してしまうのではないか。 サタンは妨害者であり、そして神への信仰というのは結構些細な言われのない不運によってすぐに妨害されたり揺さぶられたりするもんです。ヨブの友人3人が来てヨブをお見舞いするんですけれども、で3人の言い分は少しずつ異なっていましたけれども、基本的にはそれはもう罪を犯したためだよと、罪を犯した者が神の罰を受けるのだと、ヨブあんたが悲惨な目に遭うのは何か気づかないところで罪を犯しているからだ、まあ、そういうことです。で、あの3人の友人の言い分をまあよく読むと、3人の友人はあのちゃんとしたまあユダヤ教の信仰を持ってますから、こう3人の友人はちゃんとこう神の立場を擁護して自分なりの信仰的な立場でものを言ってるわけですね。すなわち神はそんな理不尽な方じゃないよと、お前理由もないのにひどい目に遭ってるって言うけれども、神はねそんな理不尽な方じゃないから罪を認めて悔い改めなさいと、みんなこう3人の友人は神の言葉を擁護してみんな正しいことを言ってるけれども、神に言わせればそんなものは信仰としてダメなんだ、そんなものは一見なんかこう教会で教えられるようなこう模範解答みたいな、そういう信仰にこう不合格点をまあつけていく。で、ヨブ記の42章7節、レジュメの最後ですけれども、主はテマン人エリファズに仰せられた、私の怒りはあなたとあなたの二人の友に向かって燃える、それはあなたが私について真実を語らず私のしもべヨブのようではなかったからだと。一生懸命神の立場を擁護し、模範解答みたいな三人の信仰がダメだと退けられて、まあヨブの方がよっぽど偉いんだと、まあ、そういうまあ話になるわけですね。じゃあヨブの方がよっぽど偉いということであれば、ヨブが直面をした、なんで俺がこんな目に遭わなければならないのか、言われのない不運、ヨブは身に覚えがないって言ってるわけですから、原因がない、なんでこんな不幸がやってきたかと、まあそれは試練なんだよと言うとすれば、なんで人生にこんな試練があるのかと。ヨブ記に登場する神は決して正解というものを示してないんですね。で、事件はまあ終幕を迎えて、ついにまあ一番最後で神の声がつむじの中からヨブのもとに届いてくる。ヨブ記結構長いんですけれども、もう読んで、まあ、ようやく最後に来たかと。で、最後に神がやってきたんですから、私たちがその神に期待するものは何かと言うまでもなく、なんで私がこんな不幸な目に遭わなければならないのかと、ヨブでないんですけれども、本当の答えを知りたいわけです、ね、もう神が最後もうついにやってきたわけですから、ちゃんとした答えというものを出してほしいと。で、ヨブもそれを期待しただろうし、読者もまたそれを期待だろうし、私たちもまたそれをどこかで期待をしているかもしれない。ところが神は正解なんか教えてくれない。最後に神が現れてヨブに語ったのは、神の考えは高く偉大で、とても人間なんかには計り知れないと。 で、そのことを端的に述べただけで、それで終わっちゃうわけです。まあ、それが結論であったわけですね。まあ、予部記の話は解釈が難しいと言っちゃえばそれまでかもしれませんけれども、神について考えようとする者がやっぱり予部記の話を心のどこかに止めておかなければならないのはこれは本当でしょう。我に食らわすに与党をもってすとは、これは人間感情の移ろいやすい一面を述べたエピソードですけれども、ここで神を呪えば本当に罪を犯すことになると。私たちの人生にはそういう、まあ、ステージといいますか、そういうことがいくつもあります。私たちの人生というのは、ああ幸せだなと、幸福だと当然感じる時もありますし、ああ俺はもう不幸だと感じる時があるのも本当でしょう。そしてこの違いが私が神をどう思うかの違いとなり、ある時はこんなおいしい桃を自分で食べないで俺に食べさせるとはなんとまあういやつとなるだろうし、またある時はそうだあの野郎、昔こともあろうに食いかけの桃を俺に食わせたことがあったなとなっちゃって、これはもう虚しいといえば虚しいんですね。ピリピ書の4章11節に、私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。幸せもそして不幸もそうですけども、そんなものはどちらも深く信じないことです。第一コリント書の7章31節には、この世のありさまは過ぎ去るからです書いてあります。この世のありさまは過ぎ去るからです。一言お祈りしたいと思います。神様、ありがとうございます。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びましたと、約束の言葉を感謝いたします。また予部記にまた接し、さまざまな思いが私たちの心にまたやってきましたけれども、どうぞまた私たちはまた幸せだと感じる時もありますし、なんて自分は不幸なんだと感じる時もありますし、そしてここで神を呪えば本当に罪を犯すことになるんではないだろうかと、またそんな思いにまた苦しむ時もまたありますけれども、どうぞまたどんな境遇にあっても満ち足りることを学びましたと、パウロが語った同じ思いがまた私たちの中でもまた芽を出し、身を、花を咲かせ、また実を咲かせせて、またあなたの御心にかなった歩みができることを信じたいと思います。どうぞまた、生きること、また神様をまた見つめること、その中でどうぞあなたの御心を探りながら歩ませてください。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。はい、ありがとうございました。